さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。ちょっと噛みましたけども、はい、そんなチャンネルになっております。はい、皆さんいかがお過ごしでございますか。なんかもう毎回暑いですねという話しかしていないんですけども、ほんと風ないと、もう なんだろうね、もう息苦しさすごいですよね。最近どうなっちゃったんでしょうかというところで、もう早速ですね、本題に移りたいなと思いますが、本日は目の前にですね、餃子の種がございますので、あんがございますので、20個ですね、大判の餃子ですが20個包んでる間に、ラジオを収録していきたいなというふうに思っております。本日の餃子に関しましてはですね、最近スーパー行きますと結構キャベツがお安く手に入るかなと思っていまして、キャベツを、私はですね、割と白菜の餃子結構好きなんですが、今回はキャベツでシンプルな、ニラとかですね加えまして、肉餃子ですね、まあ、野菜たっぷりめで入れてますけども、まあ、そういった餃子を作っていこうと思っていますと。で、1個ですね、工夫といたしまして、いたしましてというかね、ちょっとなんかお客さんに喋ってる時みたいなモードになっちゃってますが、今回玉ねぎのみじん切りを加えております人材に、量としてはそこまで多くないんですが、玉ねぎ4分の1ぐらいをですね、みじん切りにして、入れております。というのもこの前、たまたま、まあ手に入ったとか、まあ、たまたまとか、まあ、ちょっといろいろあって手に入ったんですけども、宇都宮の餃子の中で非常に有名なミンミンというね、本当ミンミンの店舗はもうすごい並ぶじゃないですか。僕も一回、並んだことがあるんですが、もう本当ディズニーのアトラクションぐらい並ぶんですね。1時間待ちとか、なんか下手したら2時間ぐらい、僕は当初2時間ぐらい並んだかな。もう目の前のですね、駐車場のなんか奥まで並ぶんです。店舗の前だけじゃちょっとこう足りずにですね、全然駐車場の方まで並ぶというのが、まあ、ミンミンの行列ができる、餃子屋さんとして多分、まあ、宇都宮の中で、世間的にはもう一番有名なんじゃないでしょうかね、ミンミンの餃子。そのミンミンの冷凍餃子がですね、ちょっと手に入りまして、で、その冷凍餃子食べたんですけど、まあもちろん美味しいんですね。ものすごい美味しいで、食べるとですね、肉汁がジュワッと出てきて、なんかほのかに甘いんですよね。これは何なのかなと、豚肉なのかなとかっていろいろ材料書いてあるじゃないですか、冷凍食品なんで。パッケージの裏、見ました。そしたらね、玉ねぎが入ってたんですよね。まあそれ以外にもね、白菜とキャベツが入ってたんです。要は葉物系の野菜が2種類入ってるんですね。で、ただちょっとお家で作るときにね、わざわざ白菜とキャベツ両方買ってなんか半々ミックスにするっていうのは結構めんどくさいなっていうふうに思ったんで、まあめんどくさいなって言っちゃうとあれだけど、まあなかなか家庭ではちょっとやりづらいかなと思ったので、玉ねぎ入ってんだ、これ入れるんだというところが、もしかするとミンミンの、じわっとした水分というか、まあうまみの肉汁なのか、が出てくるところとか、まあ、あんがですね、あんまりパサついてない感じもしましたし、ほんのり甘かったのがもしかすると玉ねぎなんじゃないかなとかと思いながらですね、はあ、そういう手もあるのかと思い、今回それを参考に玉ねぎをちょっと入れてみましたということです。他はあまり変えてないんですけども、ベースのところだけちょっと玉ねぎを入れさせてもらったというところが背景としてございます。はい、ちょっと早速ですね、包んでいこうかなと思います。20枚包んでるうちに、本日もですねラジオを収録していきたいと思います。味の感想はまた次回ですね、お話ししたいなと思っております。 本日私がお話ししたい内容なんですけども、前回住宅ローンに関してお話しさせていただきました。ちょっと今回もですね、住宅購入編の続きでございます。まあ、全体的にはですね、前回住宅ローンに関して無事通りましたとね。私はまあいろいろ住宅ローンを借りて、まあ家を買いたいというか、中古マンションを購入してね、リノベーションしたいというところの話をしておりましたので、まあ住宅ローン通るにならないとね、そもそもお家を購入することができなくて、それ結構バクバクだったんですけども、その辺のエピソードを話させていただきました。で、今回はいよいよ住宅ローン本審査通りましたので、じゃあ家どうしていこうかと。で、私は中古マンションを購入して、フルリノベーションなので、一旦全部きれいきれいした後に、間取りをいろいろ組んでいって好みの形にしていくという方式を通ろうと思ってますので、要はキッチンやら何やら何から何まで自分で選んでいくという楽しみもあれば面倒くささもあるという、そういうことがございます。で、じゃあ家の中でですね、やはりお金がかかるところって何なのかって言ったら、やっぱり水回り、まあ、キッチン、トイレ、お風呂、まあ、あと洗面台もそうですかね。ここですね。やっぱりお金がかかるところは、ここです。で、やっぱそこの辺をこう優先的にちゃんと抑えていかないとね、費用は無尽蔵にあるわけではございませんので、そこをしっかり詰めていきたいなと思い、まずは、まあ、キッチン周りのところですね。一番大きなところ。まあ、私は料理しますし、そこにね、どれぐらいお金がかかるのかというところはきちんと見ておかなくてはいけない。まあ、使い心地も含めてですね、確認しなくちゃいけないというところで、まずは第一陣のショールーム見学というところで3社ほど見てきましたので、その様子をですね、今回は、ボイスログという形でラジオ形式でお届けしたいなと思っております。はい。皆さんはショールームというものは行かれたことがありますか？まあ、どうですかね。なんか、分譲住宅とかね、マンションのショールームとか、あとは、戸建てのね、ショールームとかっていうところも、の方が割と馴染みがあるというか、私としても、普段生活している中で、よく見たのは、なんかマンション分譲中、ショールームはこちらみたいなね、看板が立ってたりすると思うんですけども、まあ、その辺をよく見る印象があったんですが、キッチン周りとかね、他のトイレとかね、水回りだけのショールームっていうのは、あまり馴染みがなかったんですけども、まあ、そこに行くことになりまして。いやー、ちょっと行ってきましたよというところのお話をしたいなと思います。はい、まず、初めてだったので、ちょっと1日で回れる量的に3社が限界かなというところもあってですね、今回はリクシル、三和カンパニー、ツールボックスという、この3社を見てきましたというところでございます。はい。まず最初です。もう皆さんご存知、リクシルですね。総合住宅メーカーになっておりますが、リクシルさん。これはですね、まあ、土日、私はちょっと平日仕事なので、土日お休みなんですね。で、土日の朝、10時だったかな？確か、10時だったと思いますが、10時、その開店とか、まあ、割と早い時間帯から行かせて、予約をして、リクシルの方に向かいました。そしたらね、すごいのよ。まあ、リクシルのショールームは本当にオフィスビル、あれは新宿、西新宿の方だと思いますけども、新宿のオフィスビルの中、何階だったかな、なんかもうぶち抜きでショールームになってるんですね。なんで、周りは割とオフィスなので、すごく静かなんですけど、その階に降りた途端に、 ショールームが広がっているという、そういう感じです。でそのショールームの階に着いたら朝10時だっていうのにすっげー人いるんすよ。びっくり。まあもちろん規模的にもでかいんで、まあそれぐらいの人は入るんだとは思うんですけども、もうびっくり、もう人だかりがすっごいで、嘘だろうと。まあ朝早かったんで、私結構ゆったり見れるかな、そんな人いないだろうなと思っていたら、のんのんのそんなことないですよ。さすがリクシル。もちろん受付の方たちもですね、バッチリ制服を着て、ようこそいらっしゃいませみたいな感じでお出迎えいただきましてですね、もうご丁寧なご案内、ご丁寧なご案内というか、もう丁寧ご、もう使いたくなるぐらいもうきっちりされてる。はあ、びっくりしましたよ、リクシルさん。いやー、もう圧倒されちゃいました、最初に。チーンって、まずまあまあ、もうオフィスがまあスーパー綺麗なんですけども、そもそもね、そもそもオフィススーパー綺麗なんですけども、まあその中にね、本当に階降りたらもう人だかり、あれ何人いたんですかね、わかんないな、いや何人いたんだろう、いや100人ぐらいは普通にいたと思うんですけど、受付の人とか覗いてね、スタッフの人とか覗いて、普通にいたと思うんだけどな、びっくりでございます、びっくりでございます。はい、そんなリクシル圧倒されましたが、お目当てのものはですね、まあ、もちろんキッチンもあったんですけど、実はバスルームも見たくてですね、というのもリノベーション会社の標準装備になっているのがリクシルのバスルームだったので、一応どんなものかなっていうのを見ておきたかったんですね。ただ当然ながらですね、グレードはもちろん必要最低限のグレードになっているので、まあ、ここからどこまで我々が許容できるかというところのこの兼ね合いですね、まあ、ここがまあ激しい戦いの幕開けでございますということなんですね。でまずリクシル の入り口入ってですね、受付済ませまして、でこれぶら下げてくださいねと、まあビジターのカードをぶら下げていくんですけども、まあまず最初に飛び込んでくるのはバスルームです。これもすごかったな、バスルーム。まずね、リクシルのショールームってバスルームがこう入っていって、まあ当然ながらそのいきなり安っちいものではなくてですね、高級路線から行くわけですよ、展示っていうのはね。これはもうまあマーケティング的にというか、消費者的にもですね、まずはこう高いものから見させて、スタートしていく、まあ、これはもう商品を買わせる上でもね、スーパーとかの動線もそうですね、はい、最初こうきらびやかな果物とかちょっと高価なものを載せていってとかっていうのはね、入り口付近に置いたりしますけども、まあ、その辺と同じことです。もう高級ラインナップのバスルームが、展示されてありました。それがまあ高級ラインナップのバスルームすごいのね。もう今私これまで賃貸のバスルーム、それも地区が結構経ってるバスルームとかもそうですし、あと実家の風呂しか知らなかったのであれですけども、それも30年ぐらい前の風呂ですよ、そういうものしか知らなかったんですけども、今のもう高級ラインはびっくり。もちろん縦に長いとか横に長いとか足伸ばせるのは、まあ、それはもう当たり前です、リクシルさんのもう高級ラインナップ、頭乗っけられる枕まずあります。もうびっくり、何これと頭がしっかり乗っけられる枕がそこにはあるんですね、はい、枕だけかと思ったらですね、おしたらもう肩からお湯出てくるんですよ、うわーって。だからね、枕に寝っ 転が枕に頭を乗っけてね、足を伸ばせゆったり入りつつ、なんと極上のバス体験というところですね、肩からお湯が出てきます、ファーってジャグジーじゃないんですよ、もう今の高級ラインナップって。びっくり、あれ見た時マジかとマジかと思いましたね。で、シャワーですよ、いわゆるあのホースがついているシャワーヘッド付きのもの、そんなもんございません。ボディシャワーですよ、もう前からも上からももう包み込むように来るシャワーです。あれすごい、もうなんかあのシャンプーの CM みたいな感じで、ちゃうかボディーソープの CM みたいな感じで、もう上に大きいシャワーヘッドがもう備え付けであってですね、ステンレス系のちょっとかっこいい、黒を基調としたバスルームになっていまして、もうほんとホテルです。あれはびっくりしましたねふわーすげーと思いました。これはもう極上のバス体験だ、そう誰しもが思っ、ただですね、当然ながらお値段も高いんですよ。お値段高いよ。まあこの業界ね、その定価という考え方があるみたいで、もうこれももうちょっとなんか腹立つんですけどね、その定価とその値引き率という考え方があるみたいなんですが、もう本当分かりづらい。もうこれがもうなんかね、お客さん視点じゃねえだろうと思っちゃう部分なんですが、まあそれはちょっと個人的な意見ではありますので置いといてですよ、置いといて、その定価の金額がね、もういくらだったなのかな、平気で200万とか超えてくるんですね。いやーマジかと、これ風呂にそんな金かかんのか。で、最も安い価格帯のね、標準装備とかで備え付けられてるお風呂とかだと100万しないとか、100、まあ高くてもまあ100万ちょっとぐらいね、金額帯なんですよ。なんでもうそこのには100万ぐらいの差があるんですよ。でこれもまたね、物件買う時にも思いましたけど、あ、なんだ100万の差じゃんって思っちゃうんですよ。それがじゃあこっちの方が良くねって思っちゃうんですよ。そんなことないからねというところを本当にもう展示場とかショールーム行ってももう毎回思ってます。もうなのでまあその200万のね、バスルームすげえなっていうふうに圧巻はされましたが、現実的に買う商品じゃないなっていうのは、そこはちょっとですね冷静に感じましたというところです。でまあお風呂に関してはね、ほんとそんなところで、まあほんとやっぱ標準のものに関してはあんまちょっと狭いかなっていうふうに感じる部分もあったので、まあ多少はね、グレードアップと広さだけはちょっと確保したいなっていうふうに、ちょっと感じた部分はあったというふうに思います。その俗に言うね、1216とかって、その1200、1600、まあ1600、1200なのかちょっと私は詳細に分かりませんが、1612とか1216とかって呼ばれる標準サイズ、あ違うか、うん、そうですね、標準サイズの、もの、あでも1214だったかな、あちょっとあれ詳細な部分はあれですけども、その本当一般的なマンションとかに入るですね、お風呂だとちょっと形式的にはちょっと狭かったかなという印象はあったんですが、でもこの価格だったらなというところもあるので、まあそこですよね、もうそことのせめぎ合いです。もうなんでもう最終的にお風呂バスルームに関してはもう本当お金あればっていう感じですね。うん、ないかもしれないよね、いろいろやっていくとね。もう本当怖いわ、もう出だしから怖かったです、アリクシルね。はい、そんなところで、お風呂通りましてですね、その後、まあ、キッチンのコーナーもリクシルございますので、一応見ときました。 そしたらまあ私もこれ、もうこれこそ本当ね、あのキッチンなんてね、もう実家のキッチンとか、もう今住んでるお家のキッチンとかはもう超おんぼろのキッチンなので、何の参考にもならないんですけども、唯一参考にできるのは本当はあの実家のキッチンとかなんですね。そこからしたらもうシステムキッチン、とんでもなく便利になってますね。もうリクシルさんのすごかったのはですね、なんか下引き戸になってるその収納スペースですね、上の天板の下の収納スペースの引き戸、なんかちょっと斜めに開くんですよ。これなんかこう開きやすいようにガチャッってこう斜めに開くんですよ。物が取り出しやすいように、あの包丁とかまな板とか、うわこれこんな細けえところまでよく手届くなっていうところ、かゆいところに手が届くようなね設計になってるんですよ。でも最上級ランク、これはまた多分定価平気で200万ぐらいする商品でして、高えなって高すぎるよとキッチン見てました。でもかっちょいいんすよね、かっちょいいというか、あの斜めに開くのだけなく無駄にあのスムーズに開きましてですね、あの最上級ランクとあのそうじゃないやつを比較した時にまたあのなんかこうスムーズさが違うというかね。まあこれはあの要は住宅のそういうオプションでやっぱ全てが成り立ってるというところの兼ね合いなんでしょうねとかと思いながらですね、キッチンコーナーを見ていましたというところです。ちょっとねあんまり話しすぎるとね、その三和カンパニーとかの話が全然できなくなってしまうので、まあ、リクシルはその辺をいろいろ見ました、まあ、お風呂の感動がまずでかかったっていうところと、キッチン、あの高えなと、高すぎるって思いながら、こんなところまで機能いるかっていうふうなところもね冷静に考えましたというところです。ただリクシルの中で一番実は感動したのは、ね、ですわねとか言いましたけど一番感動したところはですね、実は窓でしたね。窓、あの私たちのうち二重サッシにしようかなと思ってるんですね。あのやはりまあ騒音とかも含めて、あと断熱性ですね、冬は結露しませんし、夏は冷房を使った時の効率がいいですしね、やっぱアルミのサッシはちょっと冷たいなっていうふうに感じる部分はあったので、まあぜひそういう機能性のところにはお金をかけたいなというふうに思っていましたので、二重サッシを取り入れようかと思ったんですけども、窓のコーナーあったんですね、リクシルも。それがすごかったですね。今の窓全然熱くないのと、なんかこう比較できるんですよ。普通のサッシ、あのアルミサッシだけのやつと、その二重サッシを取り入れた窓の、表面温度を触ってみましょうみたいなコーナーがあって、全然熱くない。であと音の大きさ感じましょうコーナーもあって、その音、二重サッシをしたのとそうじゃないの、外側で音鳴ってますみたいな、なんか電車が通る音とか、なんかピアノの演奏してる音みたいなのがちゃんと再現されてるんです、なんとかデシベルみたいなので書いたんですよ。あもう全然聞こえない、いやもうそこに感動しちゃって、うわすげえな窓。まあ一番はその温度のところですね、本当に違うんですよ、全然熱くないです。あこれだったら太陽ガンガンでも熱くなさそうだね、冷房の効率がそうだなと思ったんで、リクシルで実は一番感動したのは窓でしたね。はい、まあ正直お風呂とかキッチンとかもなんかもう派手すぎちゃってよく分かんなかったんですけども、ここまでいるかっていうぐらいの機能がいっぱい充実してたのであれだったんですけども、あのどちらかというとその窓のあの機能性にはちょっと感動しましたというところが、リクシル編でございます。はいはい、まあそんなこんなでちょっともう実は20個包み終わってしまったんですけども、三和カンパニーとツールボックスのところに関してもですねお話ししたいので、ちょっとこのまま延長してお話を続けたいなと思っていますが、まず三和カンパニー次行きました。リクシル圧倒されまして、ぐるっと一周してなんか軽く見えるかなと思って、結構かかりましたね、やっぱ90分かかっ たかな、1時間半、2時間弱ぐらい、というかね、とにかくやっぱ楽しいんですよ。買わないにしても、やっぱ最上級機能を見るのはね、やっぱ楽しかったんですよね。で、何せ最初のショールームだったので、楽しい。やっぱでもこれがマジックになっちゃうんで、気をつけてください。本当に。私はやっぱあのお風呂で毎日入りたいとかって言い始めたらね、もう大変なことになりますからね。やっぱり私はキッチンで料理がしたいとかっていうのも大変なことになりますからね、本当に。もう金額がですよ。金額が。いや、金額にゆとりがあるなら、あるし、優先順位がね、高いところであるっていうね、のであれば全然問題ないんですよ。個人の価値観ですからね、そこは。もう自由ですからね、もうそんなのお任せしますという感じなんですが。いや、やっぱ楽しかったので、ちょっとぐるっといろいろ回ってしまったんですけどもね。はい。それで最後、窓のコーナーで終わりという形なんですけども、その後、三和カンパニーに行きました。三和カンパニーのショールームも同じようにですね、オフィスビルの一角を、ショールームになっているという形になっていますね。三和カンパニーさん。で、三和カンパニーさん行って思ったところ、まず最初なんですけども、結構ありがたかったのはですね、なんだキッチンとかそんな話じゃないんですが、荷物をまず預けられると。 すごくね、小さなことだったんですけどもね、我々はいろいろなショールーム行って資料もらえます。なのでリュックで行きましたね。リュックで行ったんですけども、そのリュックっていうのはね、まあ、それなりに重たくなりますのね。なので、ショールーム見学するときぐらいは、ちょっとなんかどっかに置いときたいなと思ったんですが、サーマーカンパニーさん、ありがたかったですね。ちゃんとロッカーがあると。まあ、こういうの嬉しいですよね。普通にね、なんだかんだ言って、我々としては重たいですからね。しかもカタログってものがめちゃめちゃ分厚いじゃないですか。めちゃめちゃ分厚いのもなんか持ち歩きながら、いろいろ見学しなきゃいけないっていうのは結構めんどくさいなと思ったので、その辺ですね、サーマンカンパニーさん、入り口のところでロッカー預けられますよと言われたのは、結構ありがたかったです。まあ、そんな感謝をしつつですね、サーマンカンパニーさんはやっぱ打って変わって、リクシルみたいなね、その総合住宅メーカーという形ではございませんが、サウンドカンパニーさんもキッチンを見たかったんですね。キッチンを見たかったんですけども、入ってから私が受けた印象ですね、サウンドカンパニーさんの印象は、やっぱ洗練されたデザインと価格ですね。はい。リクシルさんはやっぱり機能面とかいろいろね、重視されている部分もありますが、デザインっていう文脈でいくと、あと一歩みたいな。やっぱちょっと私たちはそのリノベーションをして、フルリノベーションをして、まあマンションで住みたいというところもありますので、要はそのデザインとかも一からね、いろいろ考えながら作っていきたいなっていうふうに思っているので、まあ、その辺、もちろん機能性が第一優先、第一順位としては高いんですが、デザインの部分も別になんか捨ててるわけではないというところですので、まあ、なんかその辺もやっぱ意識した選び方をしたいので、やっぱキッチンってでかいじゃないですか、場所的にもね。インテリアの中ではかなり重要なポイントかなというふうに思います。その辺も重視したいと思ったんですけどね。で、その中でサンワカンパニーさんはやっぱり入った時からちょっとこう、照明的には暗いというか、雰囲気もいい雰囲気で、カフェみたいなね、雰囲気でして、ね、そこにね、システムキッチンが何個か佇まれてるという形なんですけども、デザインが非常に綺麗ですね、洗練されております。なので、もしこう、インテリアとしてキッチンを選びたいなって思われている方がいましたら、 まあ、サンカンパニーさん一つの候補になるんじゃないかなと思います。で加えて価格帯ですね、リクシルと比較してですよ、リクシルと比較して比較的安価だった印象がございます。定価の価格ですがね、でサンカンパニーさんのちょっと値引き率とか、まあ、リクシルさんの値引き率とかっていうところはちょっと正直わからない、存じ上げてないんですけども、サンワカンパニーさんはその定価の価格もですね比較的安価だったなという印象です。リクシルが平気で200万とかする金額だとしたら、サンワカンパニーさんは普通に100万切る金額帯が多かったですね。50万とか70万とか、高くても100万越していくつかみたいな感じだと思います。もちろんキッチンの、ね、大きさにもよると思いますよ、いろいろ。でも比較的価格帯は抑えられてるかな、まあ、リクシルと比較してですよ、まあ、ちょっとリクシルが高いかなという印象を私は持ったので、サンカンパニーに行った時、お安っ、しかもデザインめっちゃ綺麗じゃんっていうのが、私の印象ですね。で、サンワカンパニーめちゃめちゃ会社名連呼しますけども、何もね、もちろん当然ながらお金はもらってないんですが、サンワカンパニー行って、まあ、キッチンいろいろ見ている中でもちろんデザインがおしゃれ、圧倒的にリクシルの私ウッド調の壁面みたいなのあるじゃないですか、で何つうの、偽物がすごく、偽物感がすごい分かるウッド調のやつなので、なんかちょっとこれはあんまピンとこなかったんですけども、サンワカンパニーはね本当にデザインはすごく綺麗でしたね。ただ唯一ちょっとあれかなと思ったのは、やっぱその引き出しのディテールのところとかがですね少し荒いなという印象です。例えば引き出しを引くときにですね、こう面取りがされてないというか、面取りというんですかね、角の部分がちょっとこう尖った状態のまんまだったりだとか、あとはこのガラガラの引いた時の滑り具合というところがこうちょっと硬い印象を持ったなというところがあります。なので要はディテールのそのキッチンとしての機能の作りみたいなところが、私としてはまあリクシルをね体感したからっていうところもあるんですけども、そこ差し引いてもちょっと弱いかなというのが、サンワカンパニーに感じた印象です。いやその他はね、もの価格帯もやっぱもう100万切ってくる定価なので、もう全然いいじゃんこれで、機能的には私はもう本当何の申し分もないと言いますか、これでいいわと思っているんですね。でデザイン面もシンプルで、洗練されてるデザインというか統一感のある形、色味もちょっとこうくすんだ色もあれば、まあ、濃い色もあったりとか、まあまあいろいろ、まあ色は選べたりするんですけども、まあ、塗装の仕方も綺麗だったりもしますしね。とにかくサンワカンパニーさんはぜひショールームに行って確かめてみてください。デザインはもうものすごく申し分ないと思います。ただディテールの機能の部分がちょっとこうリクシルとかと比較すると、少し劣るかなという滑りの具合とか含めてですね、そんな印象を持ちましたというところです。ただ荷物を預けられたとかでね、細かな配慮ね、私はすごく好きですよ、サンワカンパニーさんのね姿勢ね、はい、と思いましたというところです。はい、で最後です。そこからちょっと場所を移動しまして、ツールボックスという会社がございますので、ちょっとそのお話を最後にしたいなと思います。ツールボックスという会社、当然ながらリクシルとかと比べると知名度は全国ではございませんが、 結構ですね、このリノベーションをしたい人たちの中では人気なんじゃないかな、人気があるキッチンなんじゃないかなと私はそう勝手に感じております。というのもですね、圧倒的にデザインが良い点と DIY 感がすごくあるので、自分好みにカスタマイズできる点というところが、まあ、ツールボックスのいいところかなと思っています。あ、まあごめんなさい、それだけじゃないですね。素材感というところも非常に重視されていて、ウッド、要は木とかが好きな人たち、ウッド調とかアイアン、鉄の部分とかですね、ステンレスとか、そういう、なんかこう、工作室というべきなのか、なんか図工室というべきなのか、そういうクラフト感みたいなのが好きな方は、もう絶対ツールボックス一択だと思います。はい、ごめんなさい、ちょっと今餃子を温めちゃいますね。はい、今20個並べましたので、ちょっと会話を延長させていただきますが、その中でお話をさせていただきます。で、そのツールボックスはですね、結構インスタとか YouTube でリノベーションされた方のキッチンに結構採用されていることが多くて、私も前々から気になっていたんですね。圧倒的にデザインだけで言ったら、もう画像で見ていた時はさなからもうツールボックスにしよっかなって第一印象さを持っていたブランドの一つです。まあ、他はやっぱまあ見てみたいというところもあっていたんですけども、ツールボックスはもう絶対見たいと思って、花から考えていたところでございますが、まあ、そんなツールボックス、ぜひ検索してみてもらいたいですけども、店内もですね、多分あれはリノベーションされた店内だと思うんですが、雑居ビルの1階を、リノベーションされて、本当なんかこう図工室みたいなクラフト感があるようなものでして、結構ですね、細かなパーツも部品で売ってる会社です。なので、電気のスイッチオンオフとかコンセントのカバーとかというのも、なんか飛行機のパイロットの人たちがやるような、ステンレスで上と下だけに動かしてポッポッポッポッってやる、電球じゃない、スイッチとかあるじゃないですか。ああいうのが売ってるんですね。あとは電球も、要はフィラメントタイプというか、エジソンランプっていうんですかね、電球の形を、フィラメントがこうガーって中に通ってるような電球が見えるようなライトがいっぱい置いてあったりだとか、アイアンのパイプみたいな、アイアンのパイプというか鉄のパイプがつながって、これがハンガーラックにできますよみたいな、そういう、そう、DIY 感もあるような、そんな施設になってます。で、そこを出してるキッチンも見てみたいなと思って、キッチンも見に行ったんですけども、もうね、デザイン的にはツールボックス、やっぱそのリノベーションを考えてる人からすると結構刺さるんですよ。いいなと思うんですよ。まずね、天板ステンレスなんですけども、結構こう細かく研磨されてるので、ツルッツルなステンレスではなく、よくある無印のステンレスの感じではなくて、もっと研磨されてるのでマットめのステンレスなんですね。なので傷がつきにくかったりするので、これは調理には非常にいいなと思ったりとか、あとは壁面、その引き出しの部分のところです。とってもですね、さっきのアイアンとかが使われ、アイアンとかスチールとかステンレスとかが使われていて、細身のタイプです。シュッとしてスタイリッシュなんですよね。なんかどうしてもシステムキッチンのやつ、ちょっとこうチャッチーじゃないですか。なんかプラスチック感があったりだとか、デザインなんでこうなっちゃったのみたいなところとかあるじゃないですか。そういうのが全くないんですよ。で、壁面の素材も、本当なんかこうウッドの木材がしっかり使われているというか、 あのペーパーでね、あの模擬的に映し出しているあのチャッチー木の感じじゃなくて、もうリアル木なので質感とかも完璧なんですよ。でまた引き出しを開けてみるとですね、滑りも非常にいいんですね。でしっかり最後スローで締まっていく、スッて、いやもうこれ見た時にはですね、うわー作りいいな、作りもいいしデザインもいいな、しかも価格も3話カンパニーぐらいの価格です。なので100万切ってくる金額帯で全然提供できますし、ちょっと私が言うのもあれですけども、あと食洗機も入れられる入れないとか、実はオプションとかも充実していてですね、あ、なんか細かいところまでしっかりしてるの、デザイン面だけじゃねえんだなっていうのを感じたところが、ツールボックスさんなんですよ。なのでやっぱり、ああやっぱいいなと、あのインスタ、ピンタレスト、YouTube、あらゆるメディアで見ていた、画面越しに見ていたあのデザインの感じ、実際リアルで見ても、ああ、質感いいなというふうに思った。そんなところではございますね。はい。いや、なので、もう心がですね、あのツールボックスに傾き始めているというところが、まあ、その、ツールボックスに行った時がその、まあ、もうああリクシル高い、あの3話カンパニー、うん、やっぱディテールちょっとあれだな、デザインはいいけど、うん、ツールボックスどっちも兼ね備えてる、 OK だっていう感じで、まあ、私の心にはぐさぐさ刺さりましたね。ただ、まあ、まだあのキッチンとかね、いろいろ決めきれてない部分もあるんですが、まあ、ツールボックスはちょっと頭一つ抜けたかな、そんな印象です。でとはいえね、懸念点をね挙げるとするとですね、要はその壁面が木なので、要は水回りじゃないですか、キッチン、要はっていう言い方ちょっと変ですね、キッチンって水回りじゃないですか。で水に強いのかどうかっていうところが本当に心配でして、 DIY な感じというかクラフト感があってインテリアにも馴染む感じで、安っぽくなくて、で機能面、あのスライドも良かったりとか、上の天板も汚れに強そうだし、これいいんだけども、壁面なんかこう醤油とか垂れた時になんかちょっとすげえ汚れそうだなっていうのもあったりとか、日差しとか当たってどんどんなんか白っぽくなっていくんじゃないかなとか、要はリアルな木であるからこそ水に対する耐性はどうなのかなって悩む部分もあるかなと思って、はい、なので懸念点がないわけじゃないっていうのがツールボックスにちょっと残った心残りかなと思っているんですね。悩ましい、悩ましいね、大きな買い物だから悩むよね。ただなんかスイッチとかね、電気のコンセントとかね、あのハンガーラックとかはあ、もうめっちゃいいなって思った。あの洗面台とかもすごく良かったり、あとタイルとかも置いてあったのね。タイルとかもいいなと思って。これは、あの普通にあのツールボックスでなんか揃えても面白そうだなと思ったので、まあ、この辺は結構候補のもう大抽選に入ってくる感じです。はい。ただ、キッチンはどうだろうな、価格とかデザインはねもう申し分ないんですね。これはちょっとまだいろいろね見ていかないといけないかなと思いまして、はい、ちょっとまだまだあると思いますが、キッチンはですね実はまだ見ようかなと思っていまして、クリナップとトクラス、ね、この会社もですね、標準装備であの今お願いしているリノベーションの会社は備わってるみたいだったので、まあ、そこの会社のキッチンもちょっと見ておこうかなと思って、クリナップとトクラスというところもまだ見て検討したいなと思っています。はい。ただ現時点ではまあツールボックスが一つ抜けてるかなという印象でございますが、皆さんどういうふうにキッチンを決められましたでしょうか。ぜひね、あとねバスルームをねどういうふうに決めたのかなっていうふうに思うと非常に気になってるんですけども、金額は金額なのでもう桁違うんでね、車買えるぐらいの桁になってきたので、ちょっともういよいよなんか真剣に考えなきゃいけない部分ありますけども、皆様どう決めましたでしょうか。 ぜひね、何かこうこういうポイントいいよみたいなのがね、こういうブランドいいよみたいなのがありましたらね、教えていただけたら嬉しいなというふうに思っております。というところで、本日の配信は以上にしたいなと思っております。はい、まだまだ住宅購入編はまあ続きますね。まだ入ったばっかでございます。ショールーム、衝撃、楽しいことばかりでございますが、決めきれない部分もありながらですね、悩みながら進んでるというところでございますので、次回またですね、ご期待くださいというところでございます。はい、まだまだ暑い日続きますので、皆さん体調管理にはお気をつけてお過ごしください。睡眠と良い食事と適度な運動、これが一番だと思っておりますので、引き続き体にはお気をつけてお過ごしいただければと思います。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。